唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。うわー、52回目
来ましたね。
よく続いてるな。
いい感じですね。
でね、だんだんもう今年もね、後半戦かと思うとね、ついこの間なんか2019年になったなと思ったと思ったら思ったと思ったらもうね、今年も後半だよ、
はい、そうですね、
も
う
半分終わっちゃったよ。
終わりましたね。ちょうど6月末ですね、今撮ってる時は。
で、配信されてる頃はもう7月の。
もう7月ですもんね。
うわー、今年俺何したっけな。
なんか大事なね、ことがあったんじゃないですか。
何にも思いつかない。ただね、なんかね、毎年こう、来年はこういうことをしようみたいなことを何個か考えてはいるんだけども、
はい、
なんか今年考えてない気がする。今年の分は考えてない気がして。
はい。じゃあ考えましょう。
考える？
はい。
まだね、半分残ってるから。でも何でしょうかな。あ、そういえばね、ちょっと一個だけこの間、はい、つい最近決断したことがあったので。
あるじゃないですか、教えてください。
まあ、あんまりこう大きい声で言えることじゃないんですけど、
めっちゃ乗ってますよね、ま
あ、
本当に、
はい、あのね、会社辞めることにしまして。
え、
まあ、そんな大した話じゃないんで、これは。
いやいやいやいやいやいやいや、まあ、
せいぜいね、あの収入なく、収入なくなるとか、
はい、
お金もらえなくなるとか、
はい、
生きていけなくなるとか、そういうことだけなんで。
ああ、それはあの、はい、もうあのちょっと前の方が苦笑してるんで、ちょっとゲストさんが苦笑してるんで、
はい、今日のテーマはやめると。
闇
そういえば
やめるです、ね、
あれ、はい、そういえばちょっと今日のアシスタントさんの声がいつもと違うような気がするのはなぜだろう。
そうなんですよね、あの実はちょっと、うん、あの薮崎恵美さんのピンチヒッターで参りました、はい、朝日桃香です。アシスタントします、よろしくお願いします。
あ、なんか前回来てた。
そうなんですよ、前回来てた
ドスさんだっけ。
あ、ドス絵という名前で配信者をやっております、
は
い、
だけど本当は、役者の時は朝日桃香さん。
はい、両方とも覚えてください。
じゃあ今日でもう土星さんやめましょう朝日桃香だけで
生きてちょっと黙ってもらっていいですか、はいはい、あのそろそろゲストさんをね、はい、ご紹介したいななんて思ってるんですけれども、
はい、あ、今日の
よろしいですか、
はい、今日は誰が
今日は誰が来てくれるんでしょうか、はい、ゲストさんお願いします。
まずこそういう呼び方じゃね、多分ねふわっとなっちゃって、あのね、
まず
言ったでしょ、今日遊びに来てくれた方をご紹介しましょうってさっき言ったよね、うん、
あ、ちょっとね、でも不慣れでね、本当に申し訳ない、
は
い、
じゃあ今日誰が、どなたが遊びに来てくれたのかな。
姫野圭さんです。
はい、あのライターの姫野圭です、はい、今日は遊びに参りました、はい、はい、
ね、遊びに来てくれた
っていう感じで説明していく、
はい、
すごい、なんかね、普段僕もう矢崎さんにお前の喋り方はなんだみたいなずっと言われてるのに、
はい、
人にこうしたらいいんだよって言えたっていう自分がね何なんだろうと。
ごめんなさい、でも、ね、私も今入り方変だったかもしれない
で、は
い、
あ、大丈夫大丈夫、うちのラジオなんで大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、もう姫野さんとは、
はい、
あの土星さんどっかでお会いしてましたね。
そうなんですよ、エムズカンティーナっていうイベントでね、
はい、いつやりました。
5月17日金曜日に、
はい、あのラジオじゃ言えないラジオの話、まあ、このラジオの、まあ、どうやってできたとか、このラジオの中で言えない、まあ、裏話がかなり大量に出ましたね、
うん、は
い、
そうですね、
なんか一個言っていいよ。
いやいや、ダメでしょ、ネットで言えない話。
うちのところはダメだけど、まあ、あの、はい、土星さんの秘密とか。
いやいやいや、私もあのお客さんとして楽しませてもらったんで、はい、
でその時にゲストで、まあ、姫野圭さんにも来ていただいて、はい、姫野さんもいろいろ言ってくださったのが、ちょっとこうラジオで本当に言えないの、
本当に言えない話をしましたね、うん、
だいぶしましたね。
いや、またあれやりたいですね、あのイベント。すごいお客さんも一体感あふれて楽しかったですよね、
はい、みんなで言えないことを言って
バンバンバンバン言ってね、
やる、また
やりましょう、
いっぱいやります。出版業界でも言えないこと、
あ、出版、今度じゃあ出版業界じゃ言えない出版の話みたいな。
そうですよ、
ということで、まあ、この間そのラジオのイベントやったら、はい、もう今度は姫野さんのイベントつながったりみたいな。
そうですよね、
ラジオがやったら今度イベントができて、ラジオ、イベントからまたラジオ、イベントができ、そのイベントからまたラジオができと、
はい、
つながっております。
素晴らしい人脈作りですよ。
びっくりしました、このラジオ、びっくりしました、
はい、本当に。今ツイッターでつながったところが多いですけれどもね、
はい、
ここでどんどん拡散させてまいりましょう、
はいはい、ということで始めていきましょう、唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの朝日桃香、
そして遊びに来ていただいた
姫野圭、
姫野さん、よろしくお願い、はい、そしてこの後はですね、元 SDN48 の、そして現在はライターであるあの方がね、多分きっといろんな暴露をしてくれると思う。 ラジオじゃ言えないことをもしかしたらバンバン言ってくれるかもしれない。あの人来てくれるかもしれない。
来てくれちゃうんですか、
ね、楽しみですね。ちなみに朝日さんはアイドル好きですか？
大好きですよ。
おその中でも特に好きなのは
SDN かな。
さすが。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、という感じで始まりました。はい、いいお声が今、は
い、いいお声が入りました。
最初の声がね、いい感じで、
可愛らしい声が聞こえました。
ということで早速本日のゲストをご紹介いたします。元 SDN48 のアイドルでありながら現在は宝島社アイドル辞めました AKB48 のセカンドキャリアがベストセラー中、ライターの大木あきこさんです。どうもパチパチパチパチパチ。
はい、大木あきこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい声、
マイク乗りが最高ですね。
ありがとうございます。すごい
なんかね、ポケモンのキャラクターでこういう声の、
ね、
いそう。
あ、確かにちょっと権利の問題で言えないですけど、なんかちょっとプーっていう感じでね。
そうなんですか。
プーっていうね。あでね、これ以上はちょっと
かかっ、ね、これ以上はいないですけども、
すごい大スターです。
はい、改めまして皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
です、ね、まあこのって言い方失礼でしたが、はいはいはい、あの沖縄さんとはですね、まあ、ちょっと僕一回お会いしたことがありまして、はい、あの先ほど出ましたこのうちのラジオのイベントあったじゃないですか、
はい、
でその時にあの姫野圭さんちょっとゲストに来ていただきまして、はいはい、もうそのまま僕はもう姫野圭さん、圭さんにイベントやろうよ、イベントやるよと、
で
このエムズカンティーナでやろうよ、
企画力ですよそれは、は
い、でそのエムズカンティーナで実際もうアラサー女子がしぶとく生き抜く方法、この東京砂漠というイベントを、
はい
はい、行っていただいたんですね。
すごいあのエムズカンティーナに人が入りきるか入りきらないのか
ぐらい
の大盛況だったそうですね。
でその時のゲストが、
はい、
大木あきこさん
呼んでいただきまして、
いや繋がりますね。
ね、
不思議なつながりで。
そうなんですよ。もともと姫野さんは、
はい、
私がライターになったのが2015年ぐらいなんですけど、うん、その時からもう女性のライターの憧れている先輩の一人で名前が上がっていて、やっぱりフリーランスライターとか、はい、女性がライターをするっていう業界ではいろいろと大変なこともあるんですけど、うん、姫野さんはもうご自身で立ってる感じがかっこいいなと思っていて、
でもないですよ、
はい、いつもいろいろこうこうするといいよとか、文字起こしはこういう、うん、使えばいいよとか、ライターとしてのノウハウ、スキルを教えてもらってますね。
とんでもないです。
姫野さんがガチ切れしてますね。
急になんか照れちゃって喋らなくなっちゃ
って。でも、ね、私も先輩ライターから教わったことをそのまんま伝えてるだけなので、
はい
はい、
実際にこう出会って仲良くなられたのはいつぐらい、はい、何がきっかけだった？
なんかライターの飲み会があったんですね、
はい、
この中で多分10人ぐらい集まっていて、
はいはい、
それで元芸能人が来るぞって言われて、ほって思ったらあきこさんでした。
そうですね、はい、まあ、作家さんですとかライター、うん、編集者さんの集まりで集まって、
うんうんうん、
で元芸能人って言ってくれてますけど、
うん
うん、姫野さんもめちゃくちゃ可愛くて、
可愛い
そう。だからしかもお名前も姫野さん
で、姫野さんは本名なんですけどね。
あ、そうなんですね、
はい、
珍しいですよね。
九州では割とあるん、
あ、そうなんですね、はい、
出身が九州なので、
はい
はい、でそこで初めてあきこさんにお会いして、
はい、
でその後なんかどうしたんでしたっけ。
その後にしばらく間があったんですけども、うん、ツイッターでお互いにつながっていって、
ですよね、
でちょっと私の自己紹介をさせてもらうと、もともと2015年からニュースサイトしらべというウェブメディアで3年間記者として働かせていただいて、でその時もずっと会社員記者として頑張って働いてたんですけれども、昨年2018年にフリーランスになって、うん、その時にやっぱりもう一回姫野さんがフリーランスになったんだったら、うんうんうん、こういうところ営業行った方がいいよとか、
ご相談を受けました。
そう、はい、すごい助かりましたね。
いやいや、でも大したこと何も言ってなくて、
何もおっしゃってあります。
いやいやいや、
姫野さんも今本が売れに売れ、
ね、ろくずり行きました。
ろくずりですよ。
拍手。
毎月重版がもう本当に夢のような今感じ、うん、 です、
はいはい、素晴らしいですよね。
いやいやいや、でそうそう、はい、それで明子さんとね、恵比寿のお蕎麦屋さんでねお話をね、
あらまあ、
そうなんですよ、
大人なシャレオツな、
シャレオツなお店を選んでくれたんですよ。
アラサー女子がしぶとく生きる方法をね
しかも その選んだ方法が Facebook で私にはこう見せない形、一部の友人までで恵比寿のいいお店知りませんかっていうのをそこまでしてくれて、へえっていう、
ということでその愛子さんがただいま大ベストラ、大ベストセラー中の本、はい、アラサ、これはイベントだった、はい、
違う、
アイドル辞めました、AKB48 のセカンドキャリアという、本を発売されたということで、今回のテーマは題して、はい、大木あきこさんにアイドル辞めました AKB48 のセカンドキャリアの話を聞いてみよう。
イエーイ、よろしくお願いします。
早速なんですが、はい、この、ご本の紹介をしていただけますか。
はい、今手元にあるんですけれども、リスナーの皆さんでは、まあ、初めて聞いた方もいると思うので、はい、ちょっと内容紹介しますね。もともと私が、2年半 SDN48 というアイドルグループで活動しておりまして、はい、そこから1年半の地下アイドル業を経て記者になったんですけれども、うん、そんな私だからこそ48グループを卒業した元アイドルの女性たちが今どこで何をしているのかを、あのノンフィクションとして描けないかなと思いまして、あの昨年宝島社さんにお力を借りて企画書を持参して持って行って、ようやく今年の5月23日に発売できたという流れになっております。
もう本当に書き下ろしっていうのが素晴らしいなと思って、はいはい、
どこにも連載してなかった
です、ね、結構雑誌とかの連載でずっとやってたのをまとめるっていうパターンも多い中で、うもう全部一気に書いたという、
はい、もう1ヶ月半お家にこもりきって書き切りました、は
い、でもいろんなところに取材もね、大阪とかね地方にも行ってらっしゃって、すごい忙しかったんだろうなと。
実は元 NMB48 の方は大阪に今でも住んでますし、名古屋の方なら SKE48 の方なので全国を飛び回って、はい、そうなんです。それで唐沢さん、あの打ち合わせの席でも行ったんですけど、はい、このアイドル辞めましたに出てくる8人のキャスティングも大変だったんですよ、うん、っていうことをねさっき言いましたよね、うん、
言いましたね。
そうこれがね、実は AKB ファミリーってもう全国にたくさんいらっしゃるんですよ、うん、なので数百人の規模にわたるので、うん、まずそこから100人以上 Excel でリストアップして、
自分で全部一から作ったんですか。
一から作りました。
すごい、
はい、寝る間を惜しんで作って、ただそのやっぱり海外に行かれてる方とか、
う
ん、
あ
とはちょっと行方が全くわからない方もいらっしゃるので、うん、十数人に絞って、そこからはもう私自身の力で AKB48 の初期メンバーの方々に LINE でお力を借りて、わらしべ長者のように、この子知ってる、あじゃあこの子は知ってるって感じで、もうどんどんどんどんつなげていって、この本が仕上がったんですよ。
すごい、もうお顔がもう
もともと現役時代もうすごい人脈とかはあったんですか。もういろんな人、私いろんなグループの人知ってますとか、
うん、すね、あ全くないですね。
全くなかった。
もう SDN の方、一緒にいつも出る方としかつながりは
そうですね、基本的には。ただ10代の頃少し女優活動をしていたので、当時同じクラスメイトに、うんうん、AKB48 の初期メンバーの子がいたりして、はい、もちろん AKB48 の初期メンバーっていうのはすごく強みで、その子に力を借りることもありましたね。
うん、みんな結構協力的にやってくれたんですか。
それがもう、はい、友達ってありがたいなと思ったんですけど、
あそうなんですか。
もうあきこがそういうことなら協力するよって
すごい
みんな言ってくれて、
その時の、はい、賜物ですよ、はい、人の力ですよ、
はい、いやそうなんか、
せっかくなので、じゃあ、うん、その今回の本の中からどんなたかのエピソードみたいなものを紹介していただけますか。
どんな、ね、セカンドキャリアについてるか、
どんなセカンドキャリアがあったのかと、
う
ん、
そうですね、8人の方、広告代理店の方ですとか、はい、振付師に転身した方がいるんですけれども、はい、うん、あの私が特に印象深いのが、元 NMB48 の河野咲さんという、うん、現在 FM 大阪で勤めてらっしゃる社員の方なんですけども、
ラジオ局、
ラジオ局、
ちょっ ょっとうちのライバルかもしれない
大丈夫ですか？
はい、はい、全然大丈夫ですよ、
はいはい、この河野さんという方は、うん、NMB48 に入られる前広島出身で、うん、広島の進学校に通っているほど優秀な方だったんですけども、うん、ずっとアイドルになるのが夢で、うん、高校の進学校を一度、うん、アイドルになるために中退する決意までして NMB48 に入られて、ただやっぱり人気社会ですから時には浮上することもあってもなかなか同期の子よりも思ったように人気がなっていう部分もありながらも、あのなんでラジオ局に入ったかというと、劇場公演で私たち48グループのメンバーってこう必ず MC で1人3分から5分ぐらい喋るコーナーがあるんですよ、劇場公演の中で、で彼女は河野さんはあのラジオを聞いてれば劇場公演のネタになることがあるんじゃないかと、はいうことで、うん、NMB 当時大阪に住んでらっしゃったんですけど、うん、商店街で1900円のラジオを買ったんですって、うん、はでそれがきっかけでラジオにハマってで大学に進学する決意をされて、はい、ラジオ局に入ることになるっていう、
いやすごいね、ラジオ局に入るっていうのはなかなか難しい、
そうなんですよ、
狭い、
そうなんです、狭きもんで一人あ、ラジオ局1年間につき1人採用、うん、もしくは0人採用の年もあるっていうぐらいなんですって、その中で彼女のもう努力の賜物ですよね、うん、今営業として輝いていらっしゃいます、
うんうん、あれですよね、元このアイドルだったからそういう有利に働いたとかじゃなく、あくまでこう自分で努力して一般人として入ったと、ね、いうことですもんね、うんうん、
それもそうですし、あとは複合という、はい、合わせ技というか、はい、ご自身もその面談の時に NMB というグループで活動していましたと、はい、資料に写真をつけて添付したこともありますけど、やっぱりラジオ局本当に狭きもんなんですね、うん、だからもうみんな手を変え品を変え、うん、もう戦うライバルたちもいろいろ考えてくるので、
うんはい、熾烈ですね、
熾烈ですね、
だからすごい努力をなさってるんだなと思いますね、はい、
ということで今回、この大木さんにラジオに出ていただくということを、伝えたところ、お便りがたくさん来ておりますので、
はい、
早速そのお便りご紹介したいと思います。じゃあ最初のお便りは、はい、せっかくなのでじゃあ姫野さん読んでいただこうかな。
はい、はい、ペンネームチバッキーさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
唐沢さん、朝日さん、
ありがとう
ございます。こんばんは、
はい、こんばんは。
いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます、はい、大木あき子さんのアイドルやめましたを読ませていただきました、うん、大木さん重版決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
読みやすくて面白い。 AKB グループは詳しくはありませんが、元アイドルの方たちのセカンドキャリアはどうなっているかとても気になっておりました、うん、アイドルを卒業されても今も変わらずとても輝いているなと感じました、うん、ファンの方たちから、文章が面白いや何かに助けられて力になったなど、セカンドキャリアなんてすぐに見つかるわけないと思っていましたが、この本の中にはヒントがいっぱいありました、うん、今が仕事してて疲れたな、これからどうなるんやろうって思ってる人たちに読んでほしい元気の出る一冊です。最後に時々出てくる大木さんの一行、大木さんの一行コメントがすごい面白かったです、うん、出ない回はちょっとがっかりちゃいました。第2弾3弾を期待してますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう早速今後第2弾第3弾出るんですかと、
ね、そうですよね。あのもうこの珠玉の8人を選んだつもりなので、はい、この本には一切後悔ないんですけども、はい、まあ、48グループ以外にもね、はい、世の中にはアイドルグループたくさんいますから、ハロープロジェクトさんであったりとか、
そうですよね、そっちにもぜひぜひ、
ね、お話聞いてみたいなとは思いますよね。
今度は別グループのアイドルのセカンドキャリアが、
ね、はい、いっぱいいますもんね、うん、本当に
アイドル1万人いるって今一説によると言われてます、
ね、まあ、地方のアイドルさんとかいますから ね、
そうですよね、ご当地アイドル、はい、
じゃあ今度はそういう方々のご当地の方とか本当何やってるんだろうと気になりますからね。
そうですよ、
都内だと、まあ、例えばちょっとさっきのラジオ局とかあるんですけど、地方に行った場合今度何をやってるんだろう、なんなら農業してますとか、なんか植えてますとか、
ね、
あるかもしれない
ですよね、はい、
楽しみ。ぜひじゃあ第2弾は、
はい、ちょっと構想を練ってる最中ではありますが、はい、ね、あの面白い情報あったらタレコミをお願いいたします。あ、
逆にもう皆さんこのアイドルのこと、このアイドルのセカンドキャリア知りたいですみたいな情報を大木さんの方に
送っていただければ、はい、詳しいんじゃないでしょうか。
ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いします。
じゃあ次のお便り読んでみましょう、はい、次はどなたが読んでくれるのかな。
じゃあ朝日が読みます。
お願いします。
お願いします。
ペンネームサンドラさん、
ありがとうございます。
唐沢さん、はじめまして。
はじめまして。
ゲスト、アイドル辞めましたの著者大木さんに質問です。
はい、
今回は AKB グループのアイドルさんたちのセカンドキャリアを紹介する本でしたが、今アイドルとして活動している方たちからセカンドキャリアについて相談を受けることなどはありますか？それとまたアイドルに関する本を書いていただけたりするのでしょうか？僕たちが知らない部分を知れるのはとても嬉しいですとのことです。
やっぱりこういう本を書かれたということで、なんか今まだ現役なんですけど、うんうん、ちょっとセカンドキャリア考えてましてみたいな方からご相談されるとかはあるんですか？
そうですね、そんなに横のつながりはないんですけれども、はい、時々あの地下アイドルの方とか、はい、メジャーアイドルの方もそうですけど、活動してた方と、うん、まあそうですね、業界の打ち合わせの席とか、うん、お食事の席で会った時には、うん、質問されることがあって、うん、最近はあの今年アイドルを卒業された方で、うん、ちょっと今後の進路に悩んでるっていう女性がいらっしゃったんですよ。でその方はそのファンの方を大切にしたいから、うん、まあ、スナックや飲食店を良い形でできないかと思ってると、うん、そのファンの人とも交流を続けたいからっていうふうにおっしゃっていて、やっぱりその私たちアイドルっていうのはファンの方にすごい応援して支えてもらってるところがあるので、はい、飲食店とか違う形でまた応援してもらえるようにできたらね、いいかなと思うので、それはいいんじゃないかなっていうふうに思いました。
ファンともずっとつながっていけるし、一緒に何かをやってるっていう感じもなるし、はい、
そうですよね、そうですね。あとはやっぱり私がライターなので、はい、アイドル関連の方、グラビアアイドルの方もそうなんですけど、うん、あの、あきこさん、書き物の仕事をしたいんですけどっていう相談あります。
ですね、
そうだから、でも書き物って本当幅広いので、うん、どんな媒体でどんな文体で、うん、どんな人を目指してるのって聞いて、うん、でそれによっておすすめできる手法は違うと思うから、
確かに感覚的、う
ん、でも本当に姫野さん分かると思うんですけど、うん、その目指してるものがちょっとずれちゃうと、
しかも今って誰でも一般人でもブログで発信できるから、そのすごく一般人だけどめちゃくちゃ面白い文章を書く人だっているし、はい、そっから、ね、商業出版につながるっていう人もいるので、単にその名前が売れてたからじゃあライターになろうってことは簡単にはできない感じはしています。
そうですね、でも逆に言うとそういうのを武器にして、うん、何か専門的な、うん、こう B 級グルメ情報とか、
そうですね、
サウナとか流行ってるんでサウナ女子とか、
何か専門絞ったらね強いかもしれない。
強いですよね、
隙間産業みたいな感じで。
銭湯女子も流行ってます。
銭湯女子
ありますね、
はい、なのでなんかそういう相談はいただくことありますね、う
ん、
はい、
なんか一個専門性を持ってと、
そういうことですね、ですね、
はい、
じゃあ、最後にこのペンネーム OKP さんのご紹介です。ちょっとこれまあ短めにしちゃうんですが、皆さんこんにちは。大木さんの著書興味深く読ませていただきました。テレビなどのメディアで活躍されているアイドルさんたちも皆さん人間であるということを正しい情報のもとで再確認できた気がします。で、数多くアイドルさんたちの玉たちのごく一部の話でありましたが、他の子たちもきっと彼女たちに負けず劣らず頑張っていると思います。そうであってほしい。そして大木さんのセカンドキャリアも応援しています。
ありがとうございます。
もしアイドルとして復活することがあれば、もちろんそれも応援します。これからの活動も楽しみにしています。
はい、
ということで、例えばアイドル辞めてセカンドキャリアで他のことをしていてまたアイドルに戻るとかあります、
はい、
大木さんはなんかまたアイドルやりたいなとか。
いやー、まあもうあの微妙なお年頃でございますので、うん、
いやいやいや大丈夫です、まだまだ大丈夫です、
うん、まあでもね、今でも、うん、あの劇場開始、あ、公演3分前の夢とか見るんですよ、で、あ、やばいステージに立つ前なのに衣装着替え忘れてるとか、あ、やばいメイクさんに髪やってもらうの忘れたとか、あ、今日立ち位置変わってたんだっていう夢めっちゃ見ますよ。
未だに
ドキドキしちゃいますね。はい、
いや、
じ ゃあでも応援しますっていう人もいるので、それでもやってくださいと、ね、まあ、
期待していただく方がいる限りは、はい、やっぱりステージに立つと血が騒ぐ人間ですので、
あ、そうなんですね、じゃあどこかでいつかまた、
ちょっとその、ね、
イベントとか姫野さん、ね、またご一緒にお願いします、
はい、そうですよね、イベント来てもらえれば、
ね、そうですね、
はい、
ということで本日は大木亜希子さんがゲストでございました、
う
ん、
いや
あっという間で
したね。
ちなみに SDN の SDN って何の略だか知ってる？
あ、ですね、うん、あのちょっと振らないでください。
私知ってる。
はい。あ、じゃあ姫野さんお願いします。
サタデーナイト SDN です
。正解。
そうです、そうです、
うん。そうなんだ。
それを知らずにあなた好きだと言っていた。
いや、
うわ、噂がバレちゃった。うわ、急に言ったってバレちゃった。
あ、すいません。
はい、ということで大木亜希子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ、私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
ということで、あっという間でしたね。
あっという間の時でしたね。
なんかね、正直アイドルっていうのそんなにこう自分の中で好きだった時代がなく、そのなんか結構こうアイドル好きそうに見られるけども、あんまり分かんないっていうのが正直なところだったんですけど、ただね、やっぱりこうアイドルだった人の話を聞くと、もっとこう知りたくなったなっていう、興味をまず持ったっていう。で、やっぱりアイドルって本当たくさんの方がいられる。たくさんおられるので、もうそのそれぞれの個性も面白いし、いろんな楽しみ方ができるんだなっていうのが知れたので、また何かやりたいなと。
そうです、
ね、アイドルさん見てみたいなと。
そうですね、アイドルに興味がある方もそうではない方にもぜひアイドルやめましたよ、読んでいただきたいですね、
はい、ということで、もうエンディングの時間になります。最後になってしまいましたが、何か、
はい、じゃあ姫野さんどうですか、
告知いいですか。
はい、
私最近あの、ホームページを簡単なものを作って、そこにいろいろ7月8月のトークイベントや、講演会の情報を載せておりますので、私のツイッターからの、プロフィールから飛べるので、ぜひチェックしてみてください。はい、
はい、そして、はい、今回ゲストに出させていただきました大木亜希子でございます。アイドルやめました絶賛発売中です。この放送が、流れる頃にまだ売り切れていなければという話なんですけれども、うん、赤坂の文京堂書店さんですとか秋葉原の書店さんの一部では生写真付きでこちらの本が販売されております。サイン付きのブロマイド、そこでしか手に入らないものですので、まだもし書店様に残っている場合にはお急ぎでお買い求めください。
そう
ですね、はい、
私も、はい、8月1日から8月5日まで劇団サメナンコ第8回公演チルという舞台に出演させていただきます。あの姫野さんの発達障害の子なんですが、あのアスペルガーの子を、はい、あの主人公にしていて、あの発達障害のレーズンを買わせていただきました。
ありがとうございます、
はい、ということで頑張りますので、よかったら、はい、ツイッターでご確認ください。
ツイッターは、朝日さんのツイッターで、
朝日桃花のツイッターでお願いします、
はい、まあ、ちょっと僕から、6月にですね、赤坂で上映されました舞台バードバスという作品があるんですが、これの DVD が、大体8月の末ぐらいに発売されます。この DVD 発売を記念して上映会が決定いたしました。
おめでとうございます。
8月31日のお昼から、そして9月1日の夕方からの2回開催されます。場所はもうね、おなじみの駒沢大学近くのエムズカンティーナです。詳細は唐沢のツイッターまでお願いいたします。舞台はもうあのキャストさんが違って2種類の演出のものが上映されたんですが、その2つともこの上映会で見ることができますので、1回で2種類のその違ったバードバス 見ることができますので、ぜひお楽しみください。
ありがとうございます。
皆さんの手に入った映像結構売れてるらしいですね。
はい、自分で言うのもなんですが、はい、作りなので、 もっともっと売れてほしいなと思ってます。
すごいですよね。
大木さんの他にはどういう本を書かれてるんですか？
あ、これが一冊目なの。初めてです。
あ、初めてですか？
はい、
なんか他のデビュー作ですよ。
デビュー作を読みましたね。これからもいろんな機会をいただく限り、はい、自分の経験してきたことですとか、はい、アラサー女子の心の叫びを体現できるようなエッセイとかコラムを書いていきますので、また情報解禁になってないものもありますので、はい、随時大木あき子をツイッターで検索していただけたらと思います。
ぜひぜひ皆さんフォローしてあげてください。はい、もうお時間になってしまいました。あっという間だった。
そうですね、はい、緊張してました。
緊張してましたけど、
ちょっと
やり始めればということで、それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 金沢和道と
アシスタントの朝日桃香と、
そして遊びに来てくれた
姫野圭、
そしてゲストの
大木あき子でした。
大木あき子さん、姫野圭さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
金沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。そうだ、無職だけど俺無職になっちゃったからさ、仕事欲しいんだけどさ、なんか仕事ないかな。
自分で探せや。
姫野さん仕事ないですかね。大木さんなんか仕事ないですかね。
ちょっと頑張りますね。なんかマジレス。
本当気遣っていただいて申し訳ないです。こんなんで。でもね、本当にまた皆さんでイベントとか楽しみにしてますね。
はい、ぜひイベント皆さん開催してください。ありがとうございました。